FMO をお聞きの皆さん、こんばんは。塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は向こう川学院創立80周年、向こう川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。私は、お仕事が終わって、特に今日はよく頑張ったなっていう日は、百貨店に寄ってデパ地下に行って、自分の好きなスイーツを買って帰ったりするんですね。でお家に帰って、まあそのスイーツを食べてる時っていうのはものすごく至福の時間なんですけれども、そういう、デパ地下でね、学生と企業がコラボした商品を販売しているっていうことがね、時々あるんですよ。で、向こう川女子大学生活環境学部食物栄養学科、短期大学部食生活学科の学生たちが、今回大丸梅田店食品フロアの商品開発に参加しました。5月21日火曜日まで美と健康元年として、大丸梅田店限定商品のお弁当やスイーツが地下1階地下2階の食品フロア、ごちそうパラダイスで販売されています。今日は実際に商品開発に関わった学生たちがスタジオに登場します。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜は向こう川女子大学生活環境学部食物栄養学科、福田康子教授、そして食物栄養学科4年神田由衣さん、恵美優香さん、坂口瀬奈さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう川女子大学生活環境学部食物栄養学科、福田康子教授、そして食物栄養学科4年、神田由衣さん、恵美優香さん、坂口瀬奈さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
福田でございます。
神田由衣です。
恵美優香です。坂口瀬奈です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在大丸梅田店では5月21日火曜日まで美と健康元年と題しまして、大丸梅田店限定商品のお弁当スイーツが地下1階地下2階の食品フロア、ごちそうパラダイスで販売されてるんですね。でここにですね、向こう川女子大学生活環境学部食物栄養学科、短期大学部食生活学科の学生たちも商品開発に参加したということなんですね。5月10日金曜日11日土曜日には、まあ、学生さんたちがね、実際に商品を店頭で販売したというお話を伺っています。すごいことですね。本当に。いや、私もね、あの向こう川女子大学で今ちょっと授業でね、通ってるんですけれども、大学の本館の1階のエレベーターの横にね、あのデジタルサイネージっていう、あれなんていうんですかね、こうデジタルの、 あのなんかお知らせ板みたいなのがあるんですよね。そこにこの皆さんの商品が、美味しそうなお弁当とかスイーツが載っててね、うわこれなんやろうと思って、これもう行かないと百貨店と思ってたところだったんですよね。あれは皆さんが開発したということだったんですね。
はい、
はい。さて今年で5回目ということなんですけれども、どのようにして、まあ、メニューを作ったのか、またテーマ、そのあたりを福田先生お願いできますか。
はい、今回のテーマは美と健康元年という、あの大丸梅田店から の、 あのご提案に沿いまして、サブテーマには会長スタートダッシュっていうテーマが添えられました。元気よくこの健康元年をスタートダッシュしましょうっていう、これに、ダッシュ食っていうあの食事療法がございまして、これを重ね合わせて、テーマとして設定されています。
ダッシュ食って何ですか。
はい、あの高血圧予防や改善を目的にした食事療法のことで、具体的に申し上げますと、飽和脂肪やコレステロールの多い食品を控えて、野菜や果物、大豆製品、海藻類などを使用して、ビタミンやミネラルなどを取れるように、できるだけ、まあ、多種類の食材を入れて、高血圧予防 に努めましょうっていう食事療法なんです。でこういうお弁当とかスイーツの中食にこれらの要素をすべて含めるのは難しゅうございますので、このダッシュ食の概念を噛み砕きまして咀嚼しまして、できるだけこういうダッシュ食で勧められている食品を少しでも一つでも多く取り入れるような開発を努めました。
ああそうですか。そのメニューをこう、ね、考えていくっていうその過程はどんなふうに行われたんですか？
はい、テーマが決まりましてから、学内で、学生さんたちに呼びかけまして、はい、説明会を行います。毎年たくさんの学生さんが来られますんですが、今年も、50人近くの学生さんが集まりまして、で2回に分けて説明会を行いました。そこで、本コラボの趣旨、それからテーマ、サブテーマについて学生さんたちが、メニュー開発がしやすいように紙くらいで説明します。でその中から35人 の, 学生さんから提案が53件ありました。
うわーすごい。
1人の学生さんがもう複数、
ね、そういうことになりますね。
はい、そうです。はい、その中から学内専攻大丸梅田店の専攻を経て、今回11作品の開発が決定しました。でそこからさらに2度の試食会を経まして、有名店舗 の, お店 の, シェフだとか、
はい、
主任とかそういう方を交えて、試食会を行います。でそこで使用する食材とか調理法とか見た目とか商品名とか、それぞれ学生と各ショップの、そういう担当者の方と、意見交換を交わしまして、改良を加えながら商品化されました。
そうですか。そういうのを経てね、
はい、
商品化されたということ で, で今お話の中にあったその提案が53件あった、
はい、
その提案書っていうのを今日ね、
はい、
持ってきていただいたんですよね。ちょっと今度は学生さんにお話をお伺いしていきましょうかね。あ皆さんちょっといいですか、見せていただいて。うわすごい、これロールケーキの絵を自分たちでこうちゃんと描いて、絵も上手なんですね皆さん。すごいですね。わー美味しそう。で、テーマどういう、まあ、コンセプトかっていうところもきっちり説明をして、そしてイメージ図っていうのを書いて、これを、まあ、提出するということなんですね。皆さんそれぞれの何を担当されたかっていうのを教えてもらっていいですか。神田さんからいきましょうか。
はい、はい、私はスイーツを担当させてもらいました。その中で紅茶のフランボワーズケーキの方を担当させていただいたんですけれども、これは紅茶風味のスポンジとスフレチーズが中に入ったフランボワーズのムースで包んだケーキなんですけれども、女性がすごく好きそうなマカロンとかホワイトチョコとかブルーベリーとか、そういうものを可愛くトッピングしたケーキになってます。
ちょっと見せてもらっていいですか、提案書。うわ本当だ。あ美味しそうですね。フランボワーズのムースが、まあ、なんかやっぱこの色合いっていうのも大事ですよね。
はい、
ね、えそういうこう可愛い見た目もわなんか食べてみたいな、可愛いなっていうふうに思うような。でこの提案したものが実際に、商品化されて、それが1枚のパンフレットにこうなっているのをこう写真がねあるので、またそれもちょっと見ていきたいと思うんですけど、あありましたありました、ほぼほぼそのままじゃないですか。
はい、
では次に、えみさんは何を担当されましたか。
私は野菜たっぷりの豆腐トマトドリアと、あとは韓流バランス弁当を担当させていただいたんですけれども、はい、考案されたレシピではこのドリアは豆腐を使ったレシピだったんですが、
はい、
試作ではドリアならではの味を出すために、うん、シェフがチーズを多く入れていらっしゃって、はい、で私たちはチーズを使うとコレステロールとかエネルギーも上がってきちゃうんで、
さっきのそのテーマっていうところを考えるとね、
は
い、
でダッシュ食のテーマに合う料理にするために、やはり最初のその豆腐の分量を調整して、うん、栄養と味の両立に努めました。
うーんそうですか。そして、坂口さん、
はい、はい、
はい、あと私は、ロールケーキを担当したんですけれども、はい、高血圧予防に有効なカリウムやミネラルを多く含む、うん、柑橘類の果物を多く使ったロールケーキを考案しました。
はあ、そういうのやっぱり柑橘類の果物にもそういった要素があるんですね。
はい、はい、そうですね、
さっきはお弁当だったじゃないですか、エミさんはね、そのスイーツにしようと思ったり、はい、こうお弁当にしようと思ったりっていうのは、はい、どのあたりで決めはったんですか？
そうですね、私自身がその甘いものがすごく好きで、あの私が食べたいなっていうものを中心に考えたっていうのがきっかけなんですけど
大事なことですよね、はい、それはね、
はい、
なんかあのうまくいきましたか？
そうですね、でもあの商品開発の際にはその私たちはそのロールケーキの中に果肉をどうしても入れたいっていうふうに言ってたんですけれども、はいはい、やはり製造の過程で難しいこともありまして、うんうん、そういった点で製造の方とこちら側の意見っていうのを通るっていうのがすごく難しかったですね。
そうですね、はい、商品化ってなるとね、はい、なかなかこの思いだけでは、はい、完成しなくって、そのずっと今までこう商品作ってこられた方の意見っていうのは本当に貴重ですもんね、
はい、
そういうのを取り入れながらということになりますね。じゃあその、大丸の商品開発ということで学んだことっていうのは何かありましたか？では神田さんからお願いします。
はい、と私がやる中で学んだことは、はい、やはりあの作る側とあの提案する側はやっぱり意見がすごくあの別々で、考えたことが別々になってしまって、
うんうん、別々になってしまった、例えば
もっと、うん、あのやっぱり提案する側無理をすごく言ってしまって、作る側のこともあんまり考えてなくて、言ってしまうことが多いので、はい、やはり作る側のこともしっかりと考えたものを提案していかなければいけないなということを学びました。
なんか実際にこうイメージの中ではこういうふうに作りたいと思っても実現可能かどうかというところですよね。
はい、
ね、そうか、それも大事なとこですね。えみさんはどうですか？
お弁当を考えるときに白ご飯かごま油入りのご飯か、もしくは焼き海苔を入れるかという見えないところまで、あの上は覆われていて見えないんですけど、そういうところまで気を使ってらっしゃったのが、やっぱりその食べる人のことも考えられているなって思ったのと、あとはヘルシーさから雑穀を使うことを考えた商品もあるんですけど、
はい、
でもそういうのもある程度の量が見込めないとあの雑穀に変えることは難しいと言われまして、経営面での考え方もあるんだなと。
コストの面ですか？
はい、そうですね、あの元々は白飯を使っていらっしゃるお弁当のところだったので、あの白飯ではなくて雑穀を使うにはどれくらいの量が必要だっていうのがありましたね。
白いご飯を雑穀に変えるにはだいたい何個ぐらい販売しないと、はい、まあ、コストが合わないんですよというお話ですね。
はい、そうですね、それも勉強になりました。
いや、そこもノウハウですもんね。
はい、
あ、そうですか、いい勉強ですよね、それね。
そうですね、
なかなかね、こう企画書とか提案書書いてる段階では想像がつかない、
はいはい、
ね、そういうところですよね。はい、さ、坂口さんはいかがですか？
はい、私はそうですね、あの見た目をすごく大切にしないといけないなっていうのを学びました。うん、と当初私が考えた商品はその夏みかんだけを使っていたんですけれども、はい、すごく色が淡白だったので、やはり見た目があまり面白くないという意見が出てしまいまして、そうですね、
夏みかんってすごくあの黄色だし、
はいはい、
パッとこうなんか華やかな色合いっていう風にイメージしますけど、
はい、
そうではないんですね。
そうですね、実際に見てみるとやはりちょっと薄い黄色だったので、うん、
あ、そっか、黄色は黄色でもちょっと薄くなるから、
はい、なので、はい、2色 の、 あのグレープフルーツを入れまして、ちょっと彩りよくするっていう風に、はい、最終的にはそういう商品が完成しました。
そうですか。いや、私もね、これ今あのパンフレットを見せていただいて、皆さんがねそれぞれ提案されたものが本当にその、 あの最初のコンセプト、皆さんが図を描かれたものを大事にしながらさらに美味しそうになってるっていう、良くなってるっていうのが、やっぱりここがやっぱプロの方のすごいとこですよね。うん、ピンクのグレープフルーツと黄色のグレープフルーツですか、これは。 じゃなくて、
夏みかんです。夏みかん と
ピンクのグレープフルーツを、
はい、
一緒にしたことによって、
はい、
彩りがね、はい、鮮やかになったっていうことですね、はい。それぞれあの完成品を見て先生いかがですか。
はい、学生たちは、栄養っていうことを、いろんな視点からさまざまな角度で勉強しています。
はい、
例えば人体の機能だとか、うん、食品の機能、衛生面、これらの知識をもとにして、メニューを考案しました。でそれが果たしてこういうあの作品商品として、成立するかどうかいうところで、実際プロの方の意見を取り入れてここまで出来上がったわけなんですけれども、なかなかこういうお弁当とかスイーツという、こう中食に栄養の視点を盛り込むのはあの難しいところがたくさんあるんですけれども、あのよく頑張ってあのいいものを作ってくれたと思っています。でそれとあのとてもその学生さんたち その発想がユニークで、はい、あの例えば私どもですとどうしてもその今回あの寄せ上げもありますけれども、
はい、
あと野菜、はい、野菜はどうしてもおかずっていう意識があったんですけども、まあ、今回はなかったですけど前の提案なんですけれども、あのパプリカっていうあの、
はい、
ありますね、あのピーマンのちょっと大きい
ね、
はい、赤いのと
黄色も、うん、
あれをあのコンポートにして、
は
い、そういう提案もありましたし、
まあ、確かにあの甘いですもんね、
食感がやっぱりそういう果物に近いところに、うん、あの甘い味での提案っていうのがあってびっくりしましたし、それからあの今回 の寄せ上げあの天ぷらはカレー味ですけれども、
はい、
これは蜂蜜をかけて食べるっていう提案もございまして
すごい
とてもびっくりしたことがあります。はい、そういうあのユニークな視点はあの栄養的に見てやっぱり意義があることであれば生かして、さらに作品へ展開させていきたいなと思ってるんですけれども。
ああそうですか、はい、いやでも本当にあの素晴らしいあの商品が出来上がったなって私は本当に楽しみですこれをちょっと食べさせてもらいたいなと思うんですがさて、皆さんあの今後なんですけれども、今4年生ということで、今後どのように、進んでいきたいかというのを最後にお伺いしたいと思います。では、神田さんからお願いします。
はい、私はもっと多くの人に美味しく健康になっていただけるようなものを提案できる管理栄養士になって、自分ももっと商品をあの企画や開発できるように美味しいものを食べに行って学びたいと思っております。
はい、えみさんは。
はい、私はこの企画のダッシュ食で食事を考えた時のように、食事を召し上がる方のことをあの考えたレシピが提供できるような管理栄養士を目指していきたいと思っております。
はい、では坂口さん。
はい、私はその商品開発を通して、まあ、試行錯誤を繰り返していいものを作るという勉強をしたので、そういった面は今後の経験にも生かしていきたいなって思っています。
はい、向川女子大学生活環境学部食物栄養学科、短期大学部食生活学科の学生たちが商品開発に参加しました。美と健康元年は大丸梅田店地下1階地下2階の食品フロアごちそうパラダイスにて5月21日火曜日まで開催されています。先生あの評判も素晴らしくいいそうですね。
はい、
前回の、
はい、
10日11日で、
はい、そうです、あの昨日もあの販売体験、引率してまいりましたけれども、あの学生さんが本当にその真摯な態度であのお客様に説明する、それに感動されてあのお客様も一つでいいところを2つ3つと買ってくださるそういう光景を目の当たりに見まして、
はい、
本当にもう頭からありがたい、あの頭下げましてありがとうございましたって言いましたありがたかったです。学生にとりましても本当にいい経験になって、双方にいいことが残ったなと思っています
ね、はい、もうこれからもたくさんの方に食べていただきたいですね。
はい、
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学生活環境学部食物栄養学科福田康子教授、そして食物栄養学科4年神田由衣さん、恵美優香さん、坂口瀬奈さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここからは向女トピックスのお時間です。このコーナーでは向川学院の歴史伝統や向女ならではのお話、そしてこれからの向川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて、向川学院には名将会という同窓会組織があるんですね。日本全国に59支部、アメリカ・カナダ支部、ヨーロッパ支部と合わせて61支部で結成されていて、会員数は19万人を超えているんです。名将会は昭和19年3月に向川高等女学校を卒業した第一期生が恩師への感謝と母校への愛着から同窓会の発足を熱望して誕生しました。名称というのは松が鳴ると書くんですけれども、校歌や校章にも取り入れられている鳴尾の里の松に由来していて、名付け親は高祖高江喜一郎先生なんですね。卒業生相互の親睦、校生並びに母校の発展に寄与することを目的とし、学院創立80周年の今年、設立75年を迎えます。そんな名将会ではホームカミングデーとして毎年5月の第4日曜日を名将会の日と定め、卒業生が一堂に会する総会を開催しています。今年は5月26日日曜日に向川女子大学中央キャンパスで開催です。食物栄養学科によるシンポジウムや講演会、学者見学会として中央キャンパスや甲子園会館、附属中学高等学校も開放しています。お問い合わせは向川学院名将会事務室まで。電話番号は0798453538、0798453538です。今後も向川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、向女トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ。今夜は生活環境学部食物栄養学科の福田康子先生と3人の学生に来ていただきました。もうみんながね、頑張って作った商品、もう早速私も食べたいと思います。そして何が嬉しいかというと、美味しいだけではなくって、美容と健康のことも考えて作られている、もうこれがありがたいことですよね。本当に今から楽しみです。さて、次回は向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、株式会社マルサ不動産代表取締役社長坂部芳子さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。そして2018年に向女ラジオに出演した52組のゲストトークを再現した続読む向女ラジオが完成しました。そこで今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川女子大学と阪神タイガースのコラボ T シャツをセットにして10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは5月29日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。